こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界一優しいウェブライティングの教科書1年生は、株式会社グリーゼと福田民子、坂田美智子、加藤由紀子によるウェブライティング入門書で、2020年にソーテック社から刊行された。主な対象はウェブライターとして仕事を始めたい人、文章を書く基本を学び直したい人、企業サイトや EC サイト、ブログなどで読まれる文章を作りたい実務担当者である。本書は、正しくわかりやすい文章を書くための基礎技術に加え、構成、見出し、キャッチコピー、メールでの業務連絡まで扱う、さらに現役ライターへのインタビューを収録し、技術だけでなく仕事の進め方や職業理解にも触れている点が特徴である。専門理論を深く掘り下げる本というより、初心者が実務に移る前の標準動作を身につけるための教科書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ウェブライター1年生に必要な基礎動作を一冊で整理する設計。本書の中心的な価値は、ウェブライティングを特別な才能ではなく確認可能な手順と技術の集合として示している点にある。対象は、文章力に自信がない人や副業としてライティングを始めたい人だけでなく、会社のウェブ担当者、 EC サイト運営者、ブロガー、アフィリエイターにも広げられている。そのため、文章表現だけを扱うのではなく、読者を想定し、目的を決め、情報整理し、公開後の読まれ方を意識するという実務寄りの流れが重視される。初心者向けの本では精神論や簡単な文章術に偏ることがあるが、本書は例文や練習問題を通じて自分の文章を修正する観点を得られる構成になっている。ウェブ上の文章は紙媒体と異なり、短時間で判断され離脱されやすい。本書はその前提を踏まえ、書く前の準備から納品や連絡までを含めて仕事としてのウェブライティングの全体像を把握させる入門書である。次に、書き始める前に読者、目的、情報を確認するチェック思考。本書は文章を書く前の準備を重視している。目次に示されるライティング前のチェックポイントは、単に誤字を確認する作業ではなく、誰に何を伝えるのか、読後にどのような行動を期待するのかを明確にする工程である。ウェブ文章では書き手が詳しく説明したつもりでも読者の関心や知識水準とずれていれば読まれにくい。したがって、ターゲットを絞ること、テーマを広げすぎないこと、情報の優先順位を決めることが重要になる。本書が初心者に有用なのは、文章力以前の段階で失敗しやすい要因を可視化しているからである。文章がまとまらない原因は表現技術の不足だけではなく、目的や読者像の曖昧さにあることが多い。事前確認の習慣を持つことで、見出し、本文、キャッチコピー、メール文面まで一貫性を持たせやすくなる。この考え方は案件記事だけでなく、社内のウェブ更新やブログ記事にも応用できる。さらに、正しくわかりやすく書くための基礎的な文章修正技術。本書のライティング技術の基礎編は、読み手が迷わず理解できる文章を作ることに焦点を置いている。ウェブでは読者が画面を流し読みしやすく、複雑な文や主語と述語のねじれ、曖昧な指示語、長すぎる一文は理解の妨げになる。そこで本書は、文章を短く整理する、結論を明確にする、不要な修飾を減らす、意味が一つに取れる表現を選ぶといった基本的な修正観点を扱う。これらは華やかなコピー技術ではないが、ウェブライターとして継続的に仕事を受ける上で欠かせない品質管理である。特に初心者は、良い文章を個性や文体の問題として捉えがちだが、実務では誤解なく伝わること、修正指示に対応しやすいこと、媒体の目的に沿うことが評価される。本書は例文を通じて、悪い文章を感覚的に否定するのではなく、どこを直せば伝わりやすくなるかを判断するための基準を与えている。そして、構成、見出し、キャッチコピーでウェブ上の読まれ方に対応する。本書は本文の文章力だけでなく、ウェブ記事全体の構成と見出し設計を重要なテーマとして扱う。ウェブの読者は最初から最後まで丁寧に読むとは限らず、見出しや冒頭の情報を見て読む価値を判断する。そのため、情報をどの順番で並べるか、各段落が何を説明するか、見出しだけで内容の方向性が伝わるかが成果に直結する。本書が構成とキャッチコピーを別項目として扱うのは、読者を引きつける言葉と本文を理解させる骨組みが異なる機能を持つからである。キャッチコピーは目を留めてもらう役割を持つ一方、見出しは読み進めるための案内板として働く。初心者は印象的な表現を優先しすぎて内容とのズレを生みやすいが、本書の実践的な説明は読み手の期待を裏切らずに関心を持たせる方向へ導く。これは広告文、商品説明、ブログ記事、企業サイトの記事作成に共通して役立つ視点である。最後に、メール活用術と先輩ライターの経験談から仕事の現場を学ぶ。本書の特徴的な要素は、 文章の書き方だけでなく、仕事を進めるためのコミュニケーションにも触れている点である。ウェブライターの実務では、原稿の品質だけでなく、依頼内容の確認、納期の共有、修正対応、質問の仕方などが信頼に関わる。メール活用術を扱う章は、初心者が見落としやすい社会人としての基本動作を補う役割を持つ。また、現役ライターへのインタビューを収録していることも、本書を単なる技術書と異なるものにしている。そこでは、なぜウェブライターを目指したのか、仕事を増やす上で何が必要だったのか、初心者への助言といった実務経験に基づく視点が紹介される。もちろん、インタビューは体系的な理論の代替ではないが、学習者が仕事のイメージを具体化する助けになる。資格試験対策や高度な SEO 分析には別の専門書が必要だが、初期段階で職業としての全体像をつかむには有効な構成である。結論として、世界一優しいウェブライティングの教科書1年生は、ウェブライターを目指す初心者、文章の基礎を学び直したい会社員、ブログや EC サイトの商品説明を改善したい運営者に向いている。得られる実用的な利点は、書く前の準備、分かりやすい文章への修正、構成と見出しの作り方、キャッチコピーの考え方、仕事上のメール対応を一連の流れとして理解できることにある。知的な利点としては、ウェブ文章が単なる文章表現ではなく、読者の行動、情報設計、業務コミュニケーションを含む実務スキルであると把握できる点が挙げられる。同ジャンルの本には SEO や販売心理に深く踏み込むものも多いが、本書は初心者が最初に整えるべき基礎体力に焦点を置いている。そのため、高度な検索エンジン対策や専門的なコピーライティングを学ぶ前の土台作りに適している。さらに、先輩ライターのインタビューを通じて、技術習得と仕事の現実をつなげている点が差別化要素である。初めて案件に取り組む前の教科書、または自己流の文章を点検する再入門書として、現実的な価値を持つ一冊である。ご支援いただける場合は、グリーゼ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。